の礼拝が、元旦礼拝だっていうのはですね、ないわけですね。非常に節目の時を迎えていると思います。で、聖書の箇所としてはですね、毎月、一番最初には、マルコによる福音書からということで、ずっと続けて、見てまいりまして。ですから、特別に元旦礼拝だからこの場所ということではないんですよね。けれどもですね、この箇所を礼拝のために準備しておりまして、なんかもう、本当に元旦にぴったりだな、ということをですね、私自身、すごく思わされています。出していただきましょう。今日のタイトルは、どうして怖がるのですか？ということですね。で、このお読みいただいた一番最初の4章35節の御言葉、こんな御言葉ですね。さて、その日、夕方になってイエスは弟子たちに、向こう岸へ渡ろうと言われた。向こう岸、今いるところから、湖の向こう側に行こうとイエス様おっしゃった。この元旦にですね、特別昨日と何も変わらない、新しい、朝を迎えているかもしれない。けれども、暦としてはですね、2022年が明けて2023年を迎えている。神様は、この私にとって未知な2023年という向こう岸に一緒に渡ろうっておっしゃっている。そんな語りかけを感じています。で、弟子たちがですね、イエス様と一緒に向かった向こう岸っていうのは、じゃあどういう場所だったのか。で、今日の箇所は4章のちょうど最後ですよね。で、その次の5章の最初を見ますと、こう書かれてるんですよ。向こう岸っていうのはどんな場所か。こうして一行は、湖の向こう岸、ギラサ人の地に着いたっていうんです。で、ギラサ人の地っていうのは、異教の世界なんですよね。ユダヤ人たちは、豚を食べませんでした。今は食べますよ。私たちはね。だけども、ユダヤ人は今でも食べない。で、汚れたその動物たちとされていた、そういう、豚を、広く、飼っている。そして、実はこの後また見ていくことになりますけれども、今日は見ませんが、来月ですね、もう、狂人のように悪霊に耐えられてしまって、もう誰も抑えることができないというような人が待っているというような、そういう場所であります。つまり、イエス様がですね、向こう岸へ渡ろうっていうふうにおっしゃらなければ、弟子たちは、いや、行きましょうよとは絶対に言わないような場所。それが向こう岸でした。私たちお互いもどうでしょうか？もしかしたら、もう、ワクワクで、もう2023年も期待しかありませんっていう方もおられるかもしれない。けれども、おそらく多くの方々はむしろ、どこかこの緊張と言いましょうか、やっぱりまた、厳しい場所へ。それが、会社なのか、学校なのか、あるいは病院なのか、わかりませんけれども。あるいは、できれば会いたくない人に、そんな複雑な思いを持ちながら、この朝を迎えておられるのかもしれない。イエス様は、向こう岸へ渡ろうと、弟子たちに呼びかけて、船を出させなさったんですね。その後どうなったか、ご一緒に見ていきたいと思うんですが、36節からですね、そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。やっぱりそこは弟子たちです。イエス様のおっしゃる通りに漕ぎ出したわけですよね。で、そこで思いがけないことが起こります。それは何か。次ですね、お願いします。すると、激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。で、こういう時にいつも申し上げるように、もうあたかもですね、自分がその船に乗っているかのような想像力を働かせながら読むと、よく分かってまいります。ね。嫌な経験なんですが、元旦早々ですね、水に濡れたくないわということなんですが、ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。まさかのイエス様熟睡状態。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか？と言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に 黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは彼らに言われた、どうして怖がるのですか？まあ、ここから今日のタイトルが取られたわけですね。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？皆さん、どうして弟子たちは怖がったんでしょうか？ちょっと考えてみていただきたいと思うんですね。どうして弟子たちは怖がったのか？まあ、パッとわかることは、彼らにとって想定外のことが起こったっていうことでしょうね。で、弟子たちの大部分はですね、このまさにガリラヤ湖でずっと漁をしていた漁師だった。もうベテランです。もう彼らの湖なんですよ。だから、大体その、どういうことが起こるのかってことは想定内と言いましょうかね。で、ガリラ湖っていうのは、この、ざーっとこう、周りをですね、山や丘で囲まれておりまして、そこから、まあ、すり鉢状の場所の底にあるような湖ですので、ビャーっとこう、風が吹くわけです。私も、イスラエル旅行にですね、もう30年ぐらい前ですか、行かせていただいたんですけども、その時は別に突風は吹きませんでした。でも、いきなりそういう風がビャーっと吹くっていう、そういう場所なんですよね。ですから、この嵐が来るというのは弟子たちにとっては、まあ、いわば想定内なんです。何度も経験してきてますからね。で、ところがこの時はちょっと違ったんですね。船の中に水がもうバンバン入ってきて、水で船がいっぱいになっても、今にも沈みそうになっていると。そして彼らは、今回はちょっと違うぞ。やばいと思ったんですよ。このままだったら死ぬかもしれないと本気で思いました。ベテランの漁師である彼らがそこまで心配するほどにこの時の嵐はきつかったんですよ。だから怖がった。でももうちょっとこう突っ込んで考えていきますと、こういうこともあったと思うんですよ。まあ一緒にイエス様って方おられたじゃないですか。ね。でもそのイエス様っていう方が果たしてどういう方なのかっていうことが、彼らは実はピンと来てなかったということがここでわかる。ピンと来てなかったから怖かったんですよ。だって、この方は神ご自身ですよ。一人の神なんですけれども、父、子、聖霊という三つのペルソナを、神格を持っておられる一人の神、神ご自身であられるお方が人となって、ここにおられるという、そのイエス・キリスト様が一緒に乗ってくれてる。でもそれがピンと来てない。で、旧約聖書でもですね、実はこんな言葉が、あります。次移していただきましょう。詩篇の104編の6節からですね、あなたは大水で衣のように地を覆われました。水は山々の上にとどまりました。何のことをこう、詩的に表現しているんだろうかと皆さん想像してくださいね。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山を登り、谷を下りました。あなたがそれらの元いとされた場所へと。あなたは境を定められました。水がそれを越えないように、再び地を覆わないように。あ、もしかしてあのことかなって思う方々がおられるんじゃないでしょうか。ね、ノアの大洪水。第一週はマルコの福音書。で、それ以外、二週目からはですね、創世記をずっと見てるじゃないですか。で、来週からしばらく、まさにそのノアの大洪水のことをご一緒することになっていますけれども、そのことを振り返った、そして、洪水を起こし、そして、この世界を新しくされた、その神様のことを詩的に崇めている、そういう詩であります。ね、注目したいのは、水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。ね、その次を言いますか。そしてこの104編の9節のですね、水がそれを越えないように再び地を覆わないようにとこう言われている、ね。神様がそれを定められた。それはまさにこの湖で、今パニックになっている彼らをこの後助けてくださる、そして凪にしてくださるイエス様にピタッと当てはまる言葉ではないでしょうか。 あるいはもう一つ見ましょう。次お願いします。詩篇の107編の、28節からですが、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。主が嵐を沈められると、波は穏やかになった。波がないだので彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。もうイエス様が降誕なさる随分前に書かれた旧約聖書の詩篇ですのに、もうこの時のことを知ってる人が書いたかのような、そんな詩だと皆さん思われません？で、こういう方なんですよ。弟子たちがなぜ恐れたのか。第一に想定外のことが起こったからってことを見ましたけども、第二に今見ているのは、一緒に乗っておられる方がこういう方なのだということを彼らはピンと来てなかったから怖がったんだということですよね。なるほどなと。実はもう一つさらにシビアな理由があった。彼らはですね、イエス様に向かってどう言いましたか？次お願いします。イエスは彼らに言われ、ごめんなさい。イエスは彼らに言われた、どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？と言われる前に、弟子たちが問いかけた言葉があった。で、それ何かというと、助けを求めたのではなかったんですよ。先生、溺れそうです。怖いです。どうか今、助けてください。と言ったんではなかった。先生、私たちが死んでも構わないのですか？って言ったんですよ。助けを求めたんじゃなくって、先生は寝てる。それに対して文句を言ったんですね。不満をぶつけたんですね。ということは、弟子たちの中に、イエス様はなんだかんだ言っても私たちがこんなに怖がっているのに、ピンチなのに、パニクっているのに、必死になって水をかき出そうとしているのに、死にそうなのに、寝ていらっしゃる。私たちのことなんて実はイエス様はどうだっていいんじゃないの？このお方を主だと思ってついてきた、従ってきた。でも従ってきたからこんなことになっちゃった。従わない方が良かったんじゃないのか？イエス様が船に乗っていても乗っていなくても、イエス様が私たちのそばにおられてもおられなくっても、結局のところ何も関係ないんじゃないの？イエス様は、イエス様が気が向いた時に、気が向いた人々のためには素晴らしいお話をなさったり、癒しの技をなさったりするけれども、でも私たちがこんなにも困っているのに寝ているなんてという不信感を持った。で、これは悲しい、苦しい、どうしたらいいんだろうかというそのことの次元よりもさらに深いところ。神を信じるがゆえに、主イエス様を当てにしているがゆえに味わわなければならない恐怖ですよ。弟子たちが怖がった、動揺した一番のポイントはこれだったと皆さん思いません？そして私たちが動揺するのも結局はこういうことじゃないでしょうか。神様を褒めたたえる。神様は生きておられる。神様は一緒におられて感謝だと思っていたはずなのに、現実の嵐の中で、あれ待てよ。なんか違うな。なんか私が期待していることと違うぞ。そして、こう思うんです。あの人もこの人も神様が共におられる、ハレルヤっておっしゃっているけれども、本当のところどうなんだろうかな。突っ込んだところまで聞いたことないしな。私だってあんなにも神様が一緒におられることで平安がある、確信があるって、希望があると思ってたけど、でも今こんなに不安で、一人で悩んで悲しんで痛くって苦しくって死にたくって、あれ？生実家信仰なんか持ってるからしんどいんじゃないの？と。神様なんて共におられないんじゃないの？共におられても仕方がないんじゃないの？という、この不信感を持つのであります。 イエス様を信じて精一杯歩んでいても、現実には様々な嵐が来るじゃないか。苦しいし、悲しいし、人間関係の様々なもつれで、また病や痛みでこんなにも辛い。老いや死が襲いかかってくる。容赦ない現実の嵐の中で、私たちは死を信頼するっていうことそのものに疑問を抱く。これが怖いわけですよね。そんな信仰の危機に陥ってしまったら、もうそれは船がもう沈没してしまったような状態で、もうアウトなのではないか。そう思います。それがアウトではないということが、今日のこの箇所でよくわかるわけですよね。見ていきましょう。今朝、どうして怖がるのですかというタイトルでご一緒していますけれども、今映していただいている40節もう一度見ましょう。イエスは彼らに言われた、どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？つまり、ここで私たちは信仰っていうものの本質を見ることになります。彼らはガリラ湖での漁師としての経験を当てにできるという自信があった。それはそれで素晴らしいことです。想定内の嵐であったら、ですね、それはそれでいい。けども想定外のことが起こったときに、そのこれまでの経験とか、これまでの体験から来る知恵とか自信とか、そういったものが粉々に砕け散ってしまう。そしてどうしたらいいんだろうか。でも私たちに与えられている経験や知恵、それはそれで尊いことなんだけれども、でもそれをはるかに超えた神様に、主イエス様に信頼を置いていけば、たとえ私にとって想定外のことが起こったとしても大丈夫じゃないのと、それが信仰ということですよね。つまり自分で想定できる枠、自信、体験、自分の知恵というものをはるかに超えたお方に信頼を置くということが信仰なんだということ。イエスは彼らに言われた、どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？ですから、信仰っていうのは、あ、自分は大丈夫なんだ、大丈夫なんだと一生懸命自分に言い聞かせることでしょうか？そうではありませんね。あるいは、あ、怖がってしまうのは自分に信仰が足りないからだ。あ、こんなことで怖がっていてはいけない。どんな嵐の中でも怖がってはならないんだって自分に言い聞かせて、常に静かな穏やかな湖面のような平常心でいられるように頑張るということでしょうか？そうでもない。じゃあ何なのか。で、このマルコの福音書4章をですね、何回かに分けてご一緒してきましたけれども、そこに書かれていた一つのテーマ、それは神の国だったわけですよね。で、前回も神の国ってからし種みたいだっていう話でした。からし苗っていうのはもうめちゃめちゃ小さな、ね、アンパンの上に乗っかってる消し粒ぐらいの本当に小さなものだってね、米粒とこう比較して出したじゃないですか。なのに、もう4メートルも5メートルもブワーッとこう広がる大きな木になるという、小さな小さな種なのにあんなにも大きくなる。神の国っていうのは、どっかあそこにある、ここにあるというよりも、神様の愛が豊かに注がれている状態、神の恵みの支配でしたよね。で、その神の国って命に溢れている。もうあるかないかわからないような小さなもののように見えても、実はそこには大きな可能性が広がりが、力が命が溢れてるんだということをイエスもおっしゃった。その神の国を私がもたらした。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて方向転換をして、神を信じなさいとおっしゃった。その神の国が私を通してすでに来ている。あなた方が私を信頼するならば、あなた方が私と一緒に船に乗っているならば、それは神の国にもいるっていうことなんだよ。 あなたは神の愛によって、あなたは溢れんばかりの神の恵みによってもうしっかりと支えられているから、どんなことがあったって、どんな嵐が来たって大丈夫なんだよと、私が保証しているんだ。だから安心して一緒に行こうって、という声を聞きながら信頼して歩むのが信仰の世界ですよね。彼らはイエス様の一声で、ね、静まれ、黙れ、嵐がピタッと止んだ。その時に、どうでしょうか。ああ、イエス様、ありがとうございました。もう感謝です。イエス様が一緒に乗っててくれて本当に嬉しかったです。イエス様、ありがとう。ね、イエス様、ね、とかね。としなかった。ハグをしなかった。じゃあどうしたか。次見てください。41節。彼らは非常に恐れて互いに言ったって言うんですよ。あれ？なんで恐れてんの？風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうかって。ね、さっきまでの恐れとちょっと違うでしょ、ね、でこの恐れが大事なんですよ。彼らはイエス様のことを知ってました。先生、先生と言って、この方についていこうと思って、だからここにいるわけですよ。でも、彼らがこの湖の上でイエスに、先生に期待していたことっていうのは、せいぜい起きて、ね、一緒に心配して、一緒に水をかき出して、何とかしてくれる。ね。その程度だった、と思われます。ところが、なんと、湖に向かって、嵐に向かって、風に向かって、一括して、命令して、その通りにそれが言うことを聞くっていう、この方は誰なんだ？私たちが、私が思っていたそのイエスというお方と違うぞってね、その恐れ。で、これが、それこそ、弟子たちの信仰をぐーっと成長させたわけでしょ。この恐れ。で、そういう恐れを、あえてイエス様をここで持たせたわけですよ。そして、一体この方はどなたなんだろうかという問いかけを弟子たちに持たせた。で、今朝、私たちはどうでしょう。私たちなりにそれぞれの神イメージ、それぞれのイエスイメージ、それぞれの聖霊イメージというのを持っていると思います。ね。それは、去年の元旦と同じだったんでしょうか。それは、5年前、10年前と同じだったんでしょうか。そして、私たちの今のそのイエス様との親しさ、今のイエス様を、神様をご理解させていただいているっていう、その、信仰と来年の元旦も同じなんでしょうか。いや、おそらくそうではない。私たちはこの未知の2023年の1日1日、12ヶ月、年間52週、そして365日を経て、いろんなことを体験させられていくでしょう。そのことを先ほどの役員の方々との祈りの中でも、幾人かの方々がおっしゃっていましたよ、祈りの中で。どんなことがあるかわかりませんが、ね。本当そうですよ。それこそ想定外のことが、私たちにとっては、起こるでしょう。でもそれのことを通しても、私たちは、一体この方はどなたなんだろうかという問いかけを、自らに問いつつ、思い巡らしつつ、そして、もっと神様のことを分からせていただき、もっとイエス様に近づかさせていただき、もっと神の国にリアルに生きるように、させられていく、そういう信仰の成長を、人としての成熟を一歩二歩とこの年与えられていく。それをイエス様の側では、神様の側ではすでに備えておられるっていうことです。そのことを期待して私たちは踏み出していく。それが2023年のスタートなのであります。私たちが、もし想定ない、私たちの、あ、 イエス様ってこういう方だよね。神様ってこういう方ですよね。はい。分かってます、神様。というふうに、ちゃんと分かることが、キリスト教信仰なのでしょうか。違いますよね。違います。聖書を分かるっていうことは、神様を分かるっていうことは、それがもし私たちの頭の中の引き出しにちゃんとファイルして、入れて、取り込むことであるとするならば、そして、なんか困った時にパッとこう出してくるっていうことであるとするならば、それは、私たちの範囲で、私たちが理解できる範囲で理解できるだけの小さな小さな小さな神であって、それは神ではない。むしろ、自分自身の都合のいい時にだけ神様の恵みを引き出してこようとするような、そういう神様を実は支配しているような的外れな、信仰と呼べない信仰ですよ。そうではなくって、一体この方はどなたなんだろうかっていうことを問いかけ続けつつ、それを思い巡らし続けつつ、成長させられていく。それが私たちのこの年の信仰の歩みなんだ。この元旦の朝に神様はチャレンジしておられると、そう思うんですね。次出していただきましょう。このもう一度40節。イエスは彼に言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？これは弟子たちを叱っておられるんでしょうか？弟子たちを責めておられるんでしょうか？あるいは弟子たちを見下しておられるんでしょうか？どれも違いますね。ぬくもりいっぱいの愛情いっぱいのイエス様がその優しい眼差しで、またそれこそ泣いているその湖の静かな湖面のような平安にしたお顔で、どうして怖がるんですか？怖がらなくてもいい。神の国をもたらした私が一緒だから大丈夫だよって、その信仰に招いておられる、そういう言葉ですよ。イエス様が持っておられる平安、それは本物です。どんな嵐があったって寝てられるような、そういう本物の平安、その平安を私たちにもイエス様は与えたいと願っていてくださいます。イエス様の御言葉の権威に信頼するときに、イエス様のお言葉通りに全てのものは収まっていくんだということを本気で信じていくときに、私たちはそのイエス様の平安を嵐の中でもいただくばかりか、その平安を欲しいけれども見失っている方々に寄り添って、そして本当に大丈夫ですよ。私が信じているイエス様がおられますからねって力になることができるような存在として生かされていくことができる。終わりだと思いますが、昨年の秋にですね、リトリートに行った時に私は生まれて初めてですね、あるものに乗りました。ね。その名も、カヤック。ね。カヤックに乗ったことあるって方おられます？カヤック。あ、おられます。はい。ね、私も乗りました。ね。嬉しかった。もうむちゃくちゃ楽しかった。カヤックっていうのは、ね、カヌーみたいな、米にこうね、浮いてですね、まあ、私が行ったのは海だったんですけど、特徴はですね、前に進む、こう漕いでね、ぐっ、ぐっとこう漕いで、前に進むわけですよ。ね。もうこういう感じでですよ。こう、言うとね、もっと前に進む。だからね、こう、進んでいく方向が見えるから、楽しい。ね。だけども、水面ギリギリで、結構なんか水も入ってくるし、ちょっとこう、怖いっちゃ怖いんですけどね。1年生の新学生と一緒に、乗りました。ね。ただ、ボート、ね。ボートはね、もう手を挙げていただくまでもなく、ほとんどの方々乗ったことはあると思うんですけども、ボートというのはどうですか？こうやってぐーっと引いて進むでしょ？つまり、後ろに向かって、ね。だから前は見えないんですよ。で、私ね、このガレラ湖の様子を思い巡らしながら、あ、そういうことかって思い出したことがあった。それは私たちの生涯って、まさにボートを漕いでるような、ね。これまでの過去の、ね、聖書の御言葉であったり、また先人たちの様々な知恵や力であったり、そういうものを、ね、手がかりにしながらも、 前は見えない状態でボートを漕いでいる。そして、分かったんですよ。あ、ここに乗ってらっしゃるイエス様が。ね、イエス様は進行方向をちゃんと見ておられて、全部先の先まで見通して、やがて神の国が誰の目から見てもはっきり分かるような終わりの時が、すべてが新しくなる時が来る。その完成の時、永遠の向こうまで知っておられながら、でも私たちは分からないけれども、イエス様がこっちだよ、大丈夫だよとおっしゃってくださってるから、イエス様が一緒にボートに乗ってくださってるから安心して、こっちは見えないんだけど、ね、行け、もっと行けって言われて、ゴーンって、うわ、沈没っていうことが絶対ない。そういう騙しはないってことを分かっていて信頼していくっていう、あ、そういうことか。どうぞ、この朝、どうして怖がるのですか？怖がらなくてもいい。大丈夫っておっしゃってくださってるその御声を、私たち一人一人のそれぞれ違う現実に当てはめて、安心してご一緒していきたいと。皆さんそう思われませんか？お祈りとしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたが向こう岸に行こうと、あなたがどうして怖がるのか、そう呼びかけてくださっている、その呼びかけを受け止めてありがとうございます。神様、どうか憐れんでください。このように元旦礼拝であなたからの御声を聞きましても、それでも主よ、どうしてこんなことがというような出来事の中で、きっときっと揺さぶられるに違いない。あんなにも固く信じていたはずなのにと、自らの弱さを本当に見せられるに違いない。そのようなことも予感するこのものであります。神様、ですからこそあなたにもう一度すがっています。どうぞ、このどうして怖がるのですかという御声を聞き続けつつ、向こう岸に向かって、あなたを信頼しながら歩み続ける。私であり、私たちであることができますように助けてください。この一年をあなたの御手にお委ねします。特にどうか、今試練の中に置かれている方々、そして今も、この元旦にも、神様、ミサイルが飛んできて、神様、銃で撃たれてというような、そのような中に置かれている方々が実際にこの同じ地球上におられることを思うときに、神様、どうぞ、それらの方々のことを忘れることなく、祈らせてください。そして神様、一日も早くあなたの御心にかなったその平和が来るようにも神様助けてくださいますよう切にお願いをいたします。感謝をし心合わせつつ主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。